はい、スタジオ風向きカルロスです。
あ、ボストン滝波です。
よろしくお願いします。先日ニューヨークに行かれた時の、ご友人へのインタビュー第2弾なんですけども、
はい、
お二人目はどんな感じの方なんでしょうか。
ポンタさんということで、はい、ハンドルネームで出してほしいということで、はい、ちょっと名前に関してはそれ以上答えできないんですけども、はい、もともと今の仕事ツアーガイドなんですけども、はい、その時点でテロがあった時はまだ学生だったらしいですね。
はいはいはいはい。
だから学生の立場でテロを経験した女性なんですけども、ニューヨークには女優師として来られてて、
なるほど。
で、その、ミュージカルの卵を養成する学校が、たくさんあるんですけども、
はい、
これ、ね、僕の説明でいいのかどうかわかんないけど、そういう芸術関係の大学にいくつか行かれてて、この間会った時にお聞きしたら、
はい、
映画のゴジラにも出演なされたそうです。
あ、そうなんですか。
まあ、そのポンタさんの、セプテンバーイレブン、
はい、
どういう時に、
うん、
どういう状況だったかってことと、
うんうんうん、
あと、まあ、セプテンバーイレブンが、
はい、
人生にどんな変化をもたらしたかってのを聞かせていただきました。
うんうんうん、特に、まあ、学生さんだったんでもいろんな問題あったでしょうしね。じゃあ、お二方目は、ポンタさんですね。はい。じゃあ、お聞きいただきます。よろしくお願いします。
ポンタです。
こんにちは。
こんにちは。
ちょっと重い話題なんですけど、ちょうど20年前の、ことについて、ご自分の思い出とか、ちょっと今になって感じるところがあったら、ちょっと2、3分で喋っていただけると嬉しいんですけども、ごめんなさい。
その時私は2000年にニューヨークに来たんですね、
はい、
なので2001年って割とまだ来たばっかりだったんですよ。あ、
そうだったんですか、
はい、でまだ学生だったんですね、で、その日というか突っ込んだのは朝だったんで、私朝起きるとテレビをつけて、で時刻とかを確認するんですけども、つけたらいきなりもう1機目が突っ込んだところで、あ、突っ込んだ直後だったか、ちょっとそれよく覚えてないんですけれども、ちょっとなんかビルがおかしくなっていて、飛行機がもしかしたら、飛行機がじゃなくてビルが火事になったのかと思ったんですよ、なんかちょっと炎が出てたみたいなんで、それでニュースのコメンテーターたちがやっぱりなんかいろいろとこう周りで言っているので、あれ何が起こったのかなと思っていたら2機目が突っ込んでいったんですよ。
なるほどね。
日本の方がテレビを見ていて、見ている映像がその時は夜だったと思うんですけど、それが朝だと思っていただければ、で、2機目が突っ込んできた時にはびっくりしてしまって、で、テレビの人たちも みんなびっくりして、あぜんとして、で、何が起こったんだろうみたいになっていたんですね。で、そのままずっと見続けていて、で、私は余計なことを言ってしまったのが、当時のルームメイトに、その日から大学が始まった時だったんですよ。
授業がですね。
授業が始まった時だったんで、進学期だったんですね。で、ちょっとね、おかしいからね、早く学校行った方がいいよなんて言っちゃったもんだから、彼女はそのまま出かけてしまったんですね。私は学校に行くのが遅かったんで、まだ見続けていたんですよ。そうしたら、2本あった塔のうちの1本がいきなり崩れて、ってびっくりしてしまって、でそのうちに 2本目も、これはもしかしたら映画じゃないかっていうぐらいびっくりしてしまって、でもう何が起こったか分からなくなってしまったんですけども、その後に私ずっとテレビを見続けていたんですけども、オサマ・ビン・ラディンという名前がどんどん出て、これは何なんだと思って後から分かったんですけども、何怖いみたいな、何かが起こっているみたいな感じで、すごいものすごく怖かったんですね。で私はもう学校はこれはないだろうというのをどこで聞いたかをちょっと忘れてしまったんですけれども、まあ学校に行かなかったんです。行こうと思っても地下鉄とかで止まっていて行かれなかったんです。で結局その一人で先に行ってしまった私のルームメイトは、まあ、歩いてクイーンズまで帰ってこなかったんで、なくちゃいけなかったんで、そんな大変な思いをしたんですけども、
そうですよね。
その日はすごくなんか不安な状態で一日過ごして、ちょっと周りの家の周りこう歩いてみたりしたんですけどね、その時に思い出したのが、兵藤由紀さんという人がうちのそばに住んでたんですけど、 スーパーの軒下に佇んでました。
ああ、なるほどね。
どんな奥さんがいるとかって思ったのがちょっと今脳裏に、ね、
ポンタさんにとって、はい、まあ、20年経った今の気持ちをお聞かせいただきたいんですけども、はい、セプテンバーイレブンって何だったんですかね、ご自分にとって。
私にとっては、もうちょっとそれがあったから、人生変わっちゃったかなというぐらいな出来事でした。うん、というのは、私が学生ビザで来ているんですけれども、やはりテロの犯人というのは学生ビザだったんですよ。なので、すごく学生の取り締まりが厳しくなってしま
って、そうですよね。
その、1年後とかに、本当は OPT、プラクティカルトレーニングビザが、
で、まあ、OPT で仕事しようと思ってたわけですよね。
そう、OPT が急に降りなくなって、
やばい、
もう私はそれでもう散々な目にあったし、で学生の締め付けが急に、すごくひどくなってしまったんですね、だから学費は上がるし、私だけじゃなくて周りの学生さんとか結構大変な思いをしてましたし、でだからビザが取れなくなって、私は運よくまだここにいられますけれども、
そうですよね、
そうでない方はもう一回帰りました、それで。
なるほどね。
あとね、一つ、私も長いですね、すみませんね。
いえいえ、大丈夫です。ね、ありがとうございます。
私は大学生ではないんですけど、まあ、専門学校みたいな感じなんですけども、それでいろんな人たちがその授業を取りに来てるんですよ。富士銀行に勤めていて、その被害に遭った人っていう人がクラスにいたんですよ。彼女は自分の働いていた会に飛び込んできたんですよ。で、私は死ぬんだとその時思ったんだそうですよ。実際にその会にいた人たちはみんなこう熱くて飛び降りてしまったりしてたんですけども、彼女の場合は頭の中をいろんな走馬灯のように今までの出来事がこう回って、で結局失神したんですって。
あ、そうなんですか。
それで気づいたらベッドの、病院のベッドのように
どうやって運び出されたんでしょうね。
だから80何階にいたんだけど、多分誰かが担いだんですよ。でもそれも全く分からなくて。
そうですか。で、その方今もご健在なんですね。
別に仲がいいという、その時にその話をちょこっと授業でしたので、そうだったんですかっていうふうに私から声をかけて、
なるほど、
話を聞いてみた感じだったんですけど、運がいいということはこういうことかと思ったとかって言って、私は、
なるほどね、
運が悪かったんだけど、もっと言うに彼女も言っていて、本当にその、ね、なんか人生ってわからないなっていうふうに、そのようにして助かる人もいるし、
そうですよね、本当に。どうもありがとうございます。はい。